ドネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。今日もエイドネットカフェの時間が始まりました。目の前にはエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
あれれれれ、
そう、声がお聞き苦しいところ失礼いたします。
純子さん元気にね、はい、お越しいただいてるんですけれども、声がね、
そう、風邪ひきました。珍しく
珍しいですよ。
本当に風邪ひいたんですよ。熱が出たんです。
やっぱり純子さんも人間だった、
人間だったでしょ。
魔法使いなんじゃないかってね、すごい思ってたけど、
熱が出たんです。もう本当に
浄化しましたか。デトックスですか。
デトックスっていうよりも知恵熱。い
や、なんて知恵熱
なんて言うんです、こういうのって。
なんでしょ う、ね、これはね、結構だからもう体正直ですよね。
体正直ですよね。
うん、あの原因のね、もうその要因の一つとしてね、かなりね、うん、あの割合を占めてる話題が、
身近な方はご存知でしょうけれど、はい、今世の中日本中を激震させたね。
そうなんですよ、ね、その ね代表でもあるこの中山純子さんも その一人で、
一人でもうマシャロス、福山ロス
が
ーん。そう、いやいやいやいや、すいません、こんな公共の電波に。
いやいや、本当ね、あの引き寄せ力にも程がありますよ、
ありますよね。
うん、
私奥様と誕生日が一緒。
もうね、
はあ、は
あですよ。そしてね、自分の誕生日の日にね、
ね、
ま、発表がね、あるなんて。
いや、もうすいません、この公共の電波で先日テレビでもこれお伝えしたんですけれど。はい、すごくのその日9月28日スーパームーンだったんですよ ね、
もうなんか
すごいいい日だねっていう感じで気分よく仕事をしておりましたら、うん、うちの夫から、うん、福山結婚って来たんです、メール。ただ一言でまたまた誕生日にからかってみたいな感じで、そう、そしたらなんかいろいろ私にフェイスブックメッセンジャーみたいなのがどんどん次から次に来だしたんですよね、LINE、うん、とか、うん、え何何と思って開けたら、うん、大丈夫大丈夫っていうもので、いや私大丈夫だけどと思って、うん、ちょっとスマホでヤフーのニュースを見てみましたら、うん、書いてあるじゃないですか。
どうなりました。
いや、え、嘘って言ってみたいな感じだったんですよね。嘘と、
本当に
本当に。そしたらもうなんかそこからの記憶がないんです。もう誕生日に
さすがの純子さんも冷静ではなかった一日。
そうで、通常だったらその日はね、家族で誕生日のお祝いとか、うん、いやもう何かもう早く寝ると、
あ、
すいません、もう皆さんからメッセージもいただきながらも早く寝まして、
ええ、
で次の日テレビの私出演になったんですよね、ええ、そしたら急遽番組の内容、私がそのファンとかいうことはご存知なく、テレビの関係者の方は、
はい、はい、
はい、あの特番ですのでということを言われて、何の特番ですかともう聞かずに分かりましたから、でスタジオに入ると、はい、もう2人のツーショットを特大パネルにハートがいっぱい、もう私腰が砕けそうでしたよ、もうね、ねえ、私が何かこう話すたびに MC の司会の方たちから、それは中山さん民意ですかって聞かれながらも、民意ですと言いつつ、もう本当に、はい、
昇進したわけです ね、
で何かあるごとに、この9月28日中山さんの誕生日の9月28日にって、まみんながこうまたね、これ公共の電波でこう私言えるって幸せだなと思うようにしました。
幸せですね、本当に。これはもう歴史上残る自分の人生の中で、
自分の人生のね。
でもね、あのね、本当にね、ファンの人がねいっぱいいらっしゃったんですね、本当に、もうなんかビートルズの時を思い出すぐらいの勢いでしたよ、
本当に ね
でもなんかね、男らしいセリフもいっぱい出ました ね、 あの言葉は ね10代、あ、20代30代はね、うん、そんな器がなかったってね、自分でね思ってたっていうね、お手紙もメッセージもありましたよ ね、
もうなんか私本当に記憶ないんですよ。そういう
お打ちをかけるように申し訳ございません。
いやいやいや、はい、
でもあの素敵な方をね、選ばれて、あ、見る目があるなとね、はい、思いました。
はい、ね、ですね、
はい、
はい、もう心からお祝いをしたいと思っております。
はい、はい、まあ徐々に徐々に回復を祈っております、は
い、ありがとうございます。
はい、さてさて、では切り替えて最近の状況ですけれども、
はい、もうですね、 ともみさん MC のともみさん、あ、MC、ミキサーのともみさんのところもだったと思いますけれども、センター試験の出願が開始されました、はい、で来年1月16日17日に実施されます大学入試センター試験ですね、出願受付がその誕生日の翌日29日から始まりまして、はい、あの 初日に受け付けた人数は前年度よりも8651人少ない5142人で過去最低だったそうなんですよね。うん、でも前年の志願者数は約56万人ですので、まあ、最終的な志願者数は例年とそれほど変わらないのではということです。
はい、
で出願は郵送で受け付けられまして10月9日の消印まで有効です。10月9日の消印までです。でセンター試験に参加する国公私立大学は過去最多の693校になる見込みで、公私立短大は157校の予定ということです、
うん、
ね、
うん、これはもうセンター試験っていうのもなくなりそうなこう雰囲気もありますけれども、でもあのやっぱりこの人数少ないながらもやっぱりすごく ね、あ
の、うん、だんだん子どもの数は減ってはきているけれども、
そうですね、形を変えながら、
うん、そう形を変えながらですよね、うん、でももうね受験生の人たちにとってはこう、ね、受験する子たちも少なくはなっているけれど、うん、その分こうなんていうのもかな、その門戸も狭くなってきてますから、うん、
本当ですね、
定員を減らしたりとかいうところもあったりもしますからね、でやはりみんなが行きたい大学っていうのはやっぱり人気も集中しますもんね、
うん、
ですので、まあ、受験生の方や受験生の親御さんにとっては落ち着かない秋かなと、
ね、
そうですよね、
はい、
いう感じでしょうね。で、あの今オープンキャンパスなんかも最終の、
うん、もう合ってますよね、もう最終
ですよね。でちょうど私あのこの前日曜日ですね、あの博多の ANA クラウンプラザホテルの前を通った、はい、ちょうど同志社大学京都 の、はい、あの名門ですね、
はい、
ワンデーキャンパスが行われてました、
はい、
なので今その土地に行かなくてもも
う、ね、そういった情報が取れるようになったんですね。
そうそうそうなってるんだなと。ちょうどねこう高校生ぐらいの子どもたちこの学生さんがグループでとか親御さんと一緒にちょうど全日ホテルのところに制服姿で来られてたんで、
なるほど、
何かなと思ったらそういうふうに書いてあったんですよね。
あのいわゆる社会人になってのリクルーターみたいな動きですね、
う
ん、
そうですよね、
現地に行ってこう、ね、今ねスピーチしたり講座を開いたり個別相談を開いたりっていう ね、
ですよね。この辺りのエルガーラホールなんかも頻繁に今、うん、東京の大学の特集だった、
はい、
のそういったあのイベントというかですね、あったりオープンキャンパスのような感じのですね、うんうん、行われたりもしてますので、うん、
本当です ね、
ね。ともみさんのところも行かれました？
うちはですね、子供が自分であの地元志向なので、うんうん、地元の大学自分が行きたいと思う大学は行ったようですけれども、
ね、
はい、あの振り込みをするのは私親なんですけれども、うん、願書を書いたりするのはもう全部本人の仕事 で、
ね、
学校がまとめて出してくださるようなので、その郵送に関しては親はノータッチだったんですけれども、うん、もうかなり細かい字で書かなくてはいけない願書なの で、
ね、
やはり何回も下書きをして、で先生からのダメ出しもあったみたいで、もう一回書き直しをして、で本番に臨んだみたいなんですけど、なので私その願書自体はまだ見てないんですよね、
ま、
だから受験票が戻ってきて改めてまた実感が湧くのかなっていうふうに思うんですけどもね、うん、ドキドキです、
ね、ドキドキですよね、
はい、
うん、うん、もうこれはなんていうんですかね、過干渉になりすぎてもいけないし、
そうそうそう、
こう過保護に、ね、なってもいけないんですけれども、
う
ん、 で、
ね、
でもまあ二人三脚といいますか、うん、まあ、寄り添う形で親御さんもね、
やっぱりね今はあの親御さん子どものものなんだとは言いつつも、うんうん、親も関わらないといけないようなこう、うん、流れみたいな、
うん、ね、
ありますもんね、
うん
うん、
ここ何年かでねやっぱりこうわざわざ地方受験にも親御さんがついていて、
う
ん、
そうそうそう、
同室とかね、まあ、それぞれのホテルをね、取ったりして、もうべったりのこう親子連れも結構ね、うん、見受けられましたけれども、うんうんうん、まあ、果たしてっていうところもありますしね、ちょっと風潮が ね、
ね、
ちょっとこうそういう風になってるのかな、
今なってきてますからね、
うん、
まあ、だからこれがいい悪いではなくって、うんうん、あのつい先日もあの今話題っていうのかな、炎上してますよね、東大生男の子3人に入学させたお母さんの手記が、うんうん、
はい、
もう何から何まで大学受験までに恋愛は必要ないとか、
うん、
うん、 そういうこといろいろ書かれてたお母様の手記が今すごく話題になっておりますけれども、あれもパラパラとしか私もまだ読んではないんですけれども、いろいろそういった小さい頃から願書的なものなんかも親御さんが薄く書いてあげてその通りに書くするとかね。
おお、そこまで。
そうやっぱりね、でもそのそれはすごい過保護であるっていう意見もあるけれど、お母さんとしての思いもその方はあるんですよね。それからその恋愛は必要ないっていうことなどに関しても、
ちゃんとそこに理由がある
ってことですね。お母さんは理由があるんですよ、でも周りからしてみたらこの子たちこの人たちがどうなっていくのかっていう意見もあるし、だから本当にこれ子育てってやっぱり、ね、
何が正解か分かんないですもんね。いやもうかつて私もですね、お仕事をしてまして、地方受験の引率をしてたことがあるんですね。で広島と か、山口とか行くんですけれども、なぜかですねそのバスにねやっぱり親御さんがちらほら乗ってらっしゃるんですね。
なるほど。
でお弁当もね頼まれ、お母様どこまでついていかれるんですかっていうお話をしたら、いや一日終わるまで一緒にっていう、ね、
そうですか、
あそうなんだっていうのにちょっとびっくりしたんですけれども、そのね風潮が今もねその目の当たりするようになって母になって、
そうですね、
やっぱりこうね自分の時はどうなるんだろうなんて ね思いながら、
そうです ね、
でもまあ気持ち半分わかりますし、半分はこうなんていうんですか自立を求めてますので、お母さんたちもねそう勉強ですね。
勉強ですよね。そう思います。
はい。では、今日はお楽しみソングということで、トーリーさんから
なんだろうなんだろうちょっとドキドキはしてるんですけれど、
よろしくお願いします。はい、曲は福山雅治で家族になろうよでした。意地悪ではありません。
いやもうこの歌この
曲捧げたんです。
ありがとうございます、はい、何回この聞いたでしょうかね。
いやでもね、やっぱ結婚発表されてこの曲を聞くとね本当にね福山雅治という人物がね本当に素敵だなと思いますし、あとお母様がねやっぱり基本をちゃんとね育ててらっしゃったんじゃないでしょうか、
ね、はい、はい、そうです
ね、やっぱりねお母さんの影響強いですよね。本当にしみじみ思います。
お母さんも、はい、おめでとうございます、
はい、では今日のテーマをお願いいたします。
はい、はい、ですね、昨日ちょうど私2歳3歳ぐらいの子供さんを持つ方たちへの勉強会、お母さん勉強会にの講師をしてきまして、やっぱり今皆さん方口々に間の2歳児いやいや期の2歳児あったでしょ、懐かしいでしょ、
懐かしい、
このことで悩んでいらっしゃる方々への勉強会だったんですよね、はい、でおそらくこのエイドネットカフェを聞いてらっしゃる方々にとっては今のリリーさんと同じような感じ、あったっていう感じだと思うんですよね、でもその当のその時期っていう時はすごく悩みませんでした、
悩みましたね、
なんでこんなにいやいや言うのか、
魔の2歳児と聞いていたけれども、翻弄されてました、
翻弄されてましたよね、そしてそんな感じでその時には本当にそう思ってたんですが、一時のものよと言われても、
いやでもね受け入れられてなかったと思う、
一番最初に来る壁っていうかありますからね、
なんかね切なくなってましたね、魔の2歳の時はね、
でまあもう結論としてこれって魔の何々日っていうのはずっと来るんだよっていう話もしたんですよね、今小1ぐらいの時って結構私の周りの、特に女の子ママの人たち、もう思春期なのかなとか、お母さんに対して
4歳ぐらいでもう1回来たし、あとその7歳前後であるっていうふうに聞きますね、
今お母さんに対して 何にしてもこう口答えしてくるとか、そして中学校ぐらいになってくると本格的に何もありますよ ね、
その本格的にがあるのに、この魔の2歳児で翻弄されてはいけないとエールを送りたい、
でもね、こうやって親御さんも鍛えられていってるんだろうなと 思うんですよ。
突然ね、中学でガーンとやられたら、それは
何か話しかけてきて、ね、何も別にみたいな感じとか、はーぐらいだったら、
そっかそっか、ね、やっぱり徐々に来てるんだ、
うん、徐々に来てると私はそう思うんですよね、うん、少しずつこう、うん、鍛えられて鍛えられて、うん、鍛えられてっていう感じ で、
はい、
で今日もここに来るときに朝ワイドショーで今荒れる小学生ということで、うん、
低学年化してますからね、
低学年化してる。でそれがこう隠し、まあ隠して親御さんには言ってでしょうけれど、うん、子供の様子、うん、学校などではすごくいい子だそうなんですよ。その子たちってみんな
学校ではいい子なんだ、
う
ん、
そう。でも家に帰って親が何か言ってくるとうるさいとか、ま、もうね物を投げてきたりとか、うんうん、もう触らんどってとかいうような感じで言ってきたりね、うんうんうん、でもこうそういうの見てて、でもなんかそこの姿を見てて思ったのが、以前私たちの時の中学生ぐらいの時の姿が少しこうやっぱり低年齢化してるのかな、うん、あの時って親、ね、分かってはいるんだけれども、そう、ね、何言われてもこうイライラしたり、う
ん、なんか親の声だけが異常にイラつく、
そうイラつく、そう身近な人の
もう、ね、とにかく噛みつくみたいな、ね、そうありますよ、
ありますよね、うん、ただそれがそのまま今体の成長も早くなってきてるし、うんうん、周りの環境もね、生活習慣もね、そう、全てが少しずつ低年齢化してるから、うんうんうん、ああだからああもう今こんな感じなのかなっていう風な感じもしたんですよ。
そうですね、
でインタビューでその荒れてた子、もちろんモザイクはかけられてましたけれども、お父さんお母さんのこと好きって言われたら好きっていう、好きなんだけど、
すごい そこで、でもそれでちょっと安心しました。
うん、そうなんですよ。で私たちの時を考えても親のこと嫌いじゃなかったですよね、うん、でもイライラしたり、うん、親から絶対離れてやると思ってたし、そ
う
そ
う、なんだろう、別物なんですよね、
別物なんですよね、
なんかもう好きは前提の上での甘えと、
それはね口に出してっていうかこうでもないし、
うんうん、でもし嫌いと言ってもそこには天の弱的なこう心理が、ね、が働いてたかな、
あったかなというふうに思ったんですよね、はい、
ええ、
でも今そのなんて表現したらいいのかがわからない、うん、子供 も、うん、ただ自分がイライラしているっていう、うんうん、何かわからないけど当たりたい、
うん、
大人もありますよね、
ありますよ、
うん、だからそれを表現できる術っていうか、うん、そこを見つけていったらいいのかなと、なるほ
どね、あ、そうかもしれないですね、うん、やっぱりこれでこう、うんうん、絶望 しちゃいけませんね、
う
ん
う
ん、
そう特に今のこの受験生を持つ方とか、うん、まだのその中学生高校生の方たちは一般的な思春期でしょうけれど、
はいはい、
小学生の子供さんたちなんかで、うん、やっぱりそういうふうに今うちの子何言ってもこうイライラしたりこう、反抗してきたりするっていう方たちは、子供が今度はそれを表現する術がわからないんですよ。
そうですね、何でもそうですけど、うんうん、吐くことから、うんうん、ね、息を吸う前に吐くことからと一緒なので、うん、やっぱりこう思いっきりそのね、うん、こうやこうわーっとなってるその思春期はもう前面に受け止めてあげて、
そうそうそう、
ね、そのくらいの勢いがいりますね、
うん、小さい子もそうですよね、
うん、そうですね、やっぱりこれをこれが大事な時期だと思って乗り越えてもらいたいですよ ね。
だからやっぱりそれがちょっと不安なお母さん、心配なお母さんはこのエイドネットカフェでも何度も言ってますけれど、うん、自分の思いを伝える、うん、この言い方っていうか、
うんうんうん、
それをお母さんからぜひ示してください。
そうですね、
お母さん今日は嬉しい、悲しいとか、うん、なんかイライラしてるとか、
うん、
お母さんも例えばあると思うんですよね、例えば生理前だとかイライラする時とか、はいはいはい、今日はお母さんなんかイライラしてるとか、
うんうんうん、
だからごめんあなたたちが悪いんじゃないんだけれども、お母さんちょっと今イライラしてるからねということも言ったりだとか、
自分の気持ちも表現できるぐらいのね、うんうん、そういったコミュニケーションが取れる親子関係をね、そうそうそう、目指す方がいいですね、うん、
いいですね、
もうそれを封じ込めるより、
うん、そうすると思春期ぐらいになっても、うん、ごめん母ちゃんなんか分からんけど俺イライラしてるとかね、はい、いうことも言えるようになりますから、なるほどなるほど、
そうですね、うん、ぜひその辺はね、はい、取り入れていただきたい、は
い、お願いします、はい、
さて時刻は11時22分になりました、はい、ここからは今日の名言をお願いします、
はい、名言いきます、 人生はすべて次の2つから成り立っている、したいけれどできない、できるけれどしたくない、ヨハン・ゲーテの言葉です。以前もこれお伝えしました、人生はすべて次の2つから成り立っている、したいけれどできない、できるけれどしたくない。さあ皆さんの勉強はどちらでしょう、お仕事はどちらでしょう、ね、したいけれどできないのかな、できるけれどしたくないのかなっていうことなんですよ。
なるほど、
できないんですかね、それともしたくないのかなと、ね、
このできない、うん、したいけれどできないっていうのは、うん、その方法がわからないっていうんですね。
そうそうそう、やり方とかね。
で、できるけどしたくないっていうのは気持ちの部分ですね。
気持ちの問題、そう。本当この2つからですよね。
そうですよね。ね、シンプルですね。
そう、宿題したくないっていうのはできるけれどしたくないだろうし、でも例えば何か自由研究とかしないといけないという時なんかは、やり方がわからないからできないという子もいるかもしれないですよね。
まずここは そのできないという、まあ、どちらの気持ちかということをまず尋ねるのが先かもしれないですね。
だからあの勉強の仕方も、勉強したいんだけれど、その仕方がわからないという子もいると思うんですよ。単なる本当に勉強できるんだ、頑張ればできるんだけど、もう遊びたいからしたくないという子もいるだろうし、したいけれどなんかこう要領が悪い、効率の悪い仕方をや勉強の仕方をしている人もいるだろうし、
このできるけどしたくないというのは興味がないという部分も入りますしね。その辺をこうちゃんとこう気持ちを悟った上
そうなんですよ。
親御さんたちはね、あの見守っていきたいっていうかね、
なので、まあ、こういうふうにあのどちらの パターンにおきましても、やはりいつも言ってますが、エイドネットのスタッフなどやはりこう第三者が客観的に見ることで、あ、この子はこういうあのアプローチがいいなということなども分かりますので、ぜひまたエイドネットのスタッフなどにも聞いてもいただきたいと思います。
どんどん活用していただきたいですね。
はい、お願いします。
今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービス、エイドネットの提供でお送りしました。